高等区立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針、案、ご意見募集。締め切り7月25日水曜。近年、保護者のニーズの変化から、区立幼稚園20園の園児数は減少が続いています。区立幼稚園の適正な規模を確保し、ニーズの変化に対応するため、区立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針、案を策定しました。基本方針、案に対するご意見をお寄せください。基本方針の概要。区立幼稚園の現状。区立幼稚園の園児数。平成30年5月1日現在、1486人で、10年前の同月と比較し、587人の減となり、ピーク時の昭和55年度、4586人、30円以降、最も少ない人数です。園児数減少の要因。保育所入所希望者の増加に伴い、教育・保育施設に対する保護者のニーズは、子どもを低年齢から長時間預けることへと変化し、区立幼稚園の運営形態が保護者の需要に合わなくなってきていることが主な要因です。将来推計。今後の就園児数は、平成36年度に1115人、平成41年度には828人になる予測です。区立幼稚園の役割。区の施策等に則った教育を、自園の特色を交えながら確実に実施し、小学校教育への円滑な接続を果たす重要な役割を担っています。また、幼児教育センターとして、地域の子育て支援にも取り組んでいます。就学前教育の充実。保護者ニーズや社会環境の変化に対応するため、区立幼稚園においても数年先を見据えて、就学前の教育をさらに充実していく必要があります。3歳児保育及び預かり保育の実施。本区では、区立が2年保育、私立が3年保育を行っています。しかし、早期からの預かりを求める保護者のニーズの増加等から、区立幼稚園でも3年保育を望む声を多くいただきます。また、本区待機児童のうち、3歳児が大半を占めています。区立幼稚園の3歳児保育及び預かり保育の実施は、保護者のニーズに対応し、待機児童解消にも一定の効果が見込まれるため、私立とも連携しながら、区立幼稚園の一部で実施します。認定こども園への転換。認定こども園は、教育・保育を一体で行う施設で、幼稚園と保育園の良さを併せ持つ施設です。区立幼稚園が培ってきた質の高い教育を継続して行うことができ、待機児童解消にも効果が見込まれることから、一部の区立幼稚園の認定こども園への転換を検討します。区立幼稚園の適正配置。将来推計によれば、区立幼稚園の園児数は減少し、保育所需要は増加していくことが見込まれています。各園の活力を維持しながら、適正規模による集団教育や、効果的かつ効率的な園運営を行うため、区立幼稚園の適正配置を行うことは必要です。将来推計、地域ごとの幼稚園配置状況等を考慮しながら、適正配置を実施します。基本方針案の閲覧場所。高等情報ステーション、区役所2階、学務課幼稚園係、区役所6階2番。区ホームページでもご覧になれます。意見に対する個別回答は行いませんのでご了承ください。意見募集期限、7月25日水曜筆着。意見の提出方法と提出先。1、住所。2、氏名。3、ご意見を記入し、郵便番号 135-8383、区役所学務課幼稚園係へ、郵送、ファクス、または持参。区ホームページからも提出できます。電話 364-7-9703、 ファクス 3647-9053。 3. 介護保険サービス利用者負担。所得が一定以上ある65歳以上の方は3割に。介護保険サービスの利用者負担割合は、これまで1割または2割でしたが、8月からは所得が一定以上ある65歳以上の方の利用者負担が3割に変更となります。対象は本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上ある方です。ただし、高額介護サービス費の支給による負担上限があるため、3割対象者すべてが3倍の負担になるわけではありません。利用者負担割合は次の通り。第1号被保険者、65歳以上。本人の合計所得金額が220万円以上。3割負担。ただし、同一世帯の第1号被保険者の年金収入プラスその他の合計所得金額の合計額が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円に満たない場合、2割負担になります。その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満、2割負担。ただし、同一世帯の第1号被保険者の年金収入プラスその他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。本人の合計所得金額が160万円未満、住民税非課税者、生活保護受給者、1割負担。第2号被保険者、40歳から64歳、1割負担。合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。要支援・要介護認定等を受けている方に、負担割合証を発送。要支援・要介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に、8月1日水曜からの負担割合を示した、負担割合証を7月11日水曜にお送りします。問い合わせ先、介護保険課・資格保険料係、電話3647-9493、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファクス3647-9466。4. 後期高齢者医療制度。8月からの自己負担割合、1割、3割を判定。平成30年度の住民税課税標準額に基づき、8月1日水曜からの医療費の自己負担割合、1割または3割を判定します。今年度は保険証の一斉更新になるため、自己負担割合の変更のない方も含め、すべての被保険者に7月中に新しい保険証を簡易書き留めでお送りします。自己負担割合は、所得の構成や同一世帯の被保険者数の増減等により、有効期間内であっても変更となることがあります。該当者は申請により1割負担に変更。住民税課税標準額が145万円以上の被保険者がいる世帯では、その世帯の被保険者の自己負担割合は全員3割となります。ただし、次のいずれかに該当する方が申請により認定された場合は、1割に変更となります。同一世帯に被保険者が1人のみで、その方の前年の収入額が383万円未満。同一世帯に被保険者が1人で、他に70歳から74歳の方がいる場合、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満。 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満。1割になる可能性のある方には申請書をお送りしますので、平成29年中の収入の証明となるものの写し等を添付し、医療保険課資格付加係区役所2階7番へ申請してください。申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファックス3647-8443。5. 国民年金保険料の納付が困難な方へ。平成30年7月以降の免除・納付猶予の申請受付開始。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、納付を全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月2日月曜から、平成30年7月から31年6月分の申請を受け付けます。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、年金受給額は保険料を全額納付した時に比べて減額になります。ただし、承認期間中の保険料は10年以内に追納できます。免除申請は、本人、配偶者及び世帯主、納付猶予は50歳未満を対象、平成28年6月分は30歳未満とし、本人及び配偶者の平成29年中の所得により、日本年金機構が審査します。審査の対象となるすべての方の税申告が済んでいない場合、受付できない可能性があります。また、審査対象となる方で、平成30年1月2日以降に江東区へ転入された方は、その方が平成30年1月1日現在居住していた市区町村で税申告をお済ませください。なお、失業を理由とした免除申請、納付猶予申請をされる場合は、審査基準に特例がありますので、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の書類を、離職日がわかるようにコピーしてご用意ください。受付は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所各出張所、及び高等年金事務所亀戸 5-16-9 で行っています。マイナンバーカード、または通知カード、本人確認書類と、年金手帳、年金保険料納付書など、基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。免除申請書の受付場所。申請日、免除申請を行う期間、受付場所の順に読みます。申請日、7月2日月曜から31日火曜。免除申請を行う期間、平成28年6月分以前、区役所区民課年金係、高等年金事務所、平成28年7月分から平成29年6月分、区役所区民課年金係、高等年金事務所。平成29年7月分から平成30年6月分、区役所区民課年金係、豊洲特別出張所各出張所、高等年金事務所。平成30年7月分から平成31年6月分、区役所区民課年金係、豊洲特別出張所、各出張所、高等年金事務所。申請日、8月1日水曜以降。期間、平成28年7月分から平成29年6月分。区役所区民課年金係、高等年金事務所。平成29年7月分から平成30年6月分。区役所区民課年金係、高等年金事務所。平成30年7月分から平成31年6月分、区役所区民課年金係、豊洲特別出張所各出張所、高等年金事務所。 なお、申請日から2年1ヶ月前まで遡って申請することができます。問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415。6、高校・大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け、入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校、大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸付条件など、制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子ども20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である、給与収入、年金収入がある場合は、表1、事業所得等がある場合は、表2を参照。預貯金等資産の保有額が600万円以下、土地、建物を所有していない、現在住んでいる住宅、土地は除く、貸付対象者及び養育している子供が共に都内に1年以上居住している、生活保護世帯でない、本資金の連帯保証人になっていない、他の公的資金の返済を滞納していない、その他連帯保証人等の条件あり、表1、総収入の目安、世帯人数、総収入、給与収入等年間、一般世帯、総収入、給与収入等年間、一人親世帯の順に読みます。一人単身、179万7000円、179万7000円。二人、271万7000円、301万8000円。三人、334万3000円、378万8000円。四人、386万4000円、441万5000円。五人、441万5000円、483万2000円。六人、498万3000円、541万2000円。収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、総所得の目安、世帯人数、総所得・事業所得等年間、一般世帯、総所得・事業所得等年間、一人親世帯の順に読みます。一人単身、107万8000円、107万8000円。二人、172万2000円、193万3000円。三人、216万円、285万円。四人、255万1000円、299万2000円。五人、299万2000円、332万5000円。6人、344万6000円、378万9000円。以上です。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等、ともに20万円まで。上限。受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円。4回分まで。高校3年生等は80,000円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が、 高校、大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間、平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階福祉事務所入り口すぐ、保護第1課隣、電話3647-9660、ファックス3647-9663。7、区政最前線、区長室から、高等区長山崎孝明、東京2020大会開催2年前。7月24日は、東京2020オリンピック開会式の2年前にあたります。2020年に向けて、東京は世界中から注目されていますが、その中でも本区は最も多くの実競技会場が配置され、大会の中心地となります。世界最大のスポーツの祭典が我が町で開催され、熱戦が繰り広げられることを想像すると、今から待ち遠しくなります。区では区内会場で実施される競技を多くの区民の方々に見て、知って、そして体験していただくため、今月から高等スポーツキャラバン to 東京2020をスタートします。日頃経験したことのないスポーツに楽しく触れていただき、大会への機運を一層高めるため、来年にかけて区内5つの会場で行います。第1回は7月8日の日曜日に亀戸地区で開催される羽亀祭りで実施しますので、ぜひお越しください。一方で大会の成功に向けて懸念することもあります。それはパラリンピックの盛り上がりです。3月に行われた平昌冬季パラリンピック大会では観客席に空席が目立ったことからも障害者スポーツに対する人気はまだ高いとは言えません。私はかねてからパラリンピックの成功なくして東京2020大会の成功なしと言ってきました。本区はこれまでも障害者スポーツの環境整備や支援に取り組んできましたが、今後も障害者スポーツの普及促進を図り、理解と関心を深める取り組みを積極的に進めていきます。そしてオリンピックとパラリンピックを共に成功させ、有形無形のレガシーを創出して、次の世代に引き継ぎ、未来の江東区の持続的発展につなげてまいります。
8、中小企業支援施策ガイド無料配布中。各種補助事業、融資相談、セミナー情報などがこの一冊に。区では、中小企業や商店街への支援策をまとめたガイドブック、中小企業支援施策ガイドを無料配布しています。各種補助事業、融資相談、セミナーなど、区の事業をまとめて紹介した小冊子です。事業者の皆さんのお手元に一冊置いて、積極的にご活用ください。区ホームページからもご覧になれます。配布場所、経済課、区役所4階29番、産業会館、東洋 4-5-18、豊洲特別出張所、各出張所。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話3647-2332、ファックス3647-8442。9、熱中症にご注意を、こまめに水分補給などの対策を。熱中症は誰もがかかる可能性があり、重症化すると死に至る危険性があります。子供や高齢者は気温などの環境条件以外にも、体調によっては特に注意が必要です。熱中症は予防法を知っていれば防ぐことができます。正しい知識を身につけ、楽しく夏を過ごしましょう。熱中症になるのはこんな時。外の気温や湿度が高い。屋外でのスポーツや労働。熱帯夜やその翌日、気温が高い室内での家事や飲酒。熱中症は予防が大切。 喉が渇く前にこまめに水分を補給。汗をかいたら塩分も。温度に気を配る。エアコンや扇風機を上手に使う。帽子や日傘で直射日光を避けて通気性の良い服装を心がける。規則正しい食事で栄養を補給。暑さや疲れ、体調不良を感じたら休息をとる。家族、ご近所、職場でお互いを気遣い、声を掛け合う。熱中症の症状と対応。軽い症状。めまい、立ちくらみ、こむら返り、汗が止まらない。やや重い症状。頭痛、吐き気、体がだるい。対応。涼しい場所へ移動し、衣服を緩めて安静にする。冷たい水や塩分を補えるスポーツドリンクをゆっくりと飲む。水で濡らしたタオルや冷却剤で、首や脇の下、太ももの付け根を冷やす。自分で水分、塩分を取れないとき、症状が改善しないときは、すぐに医療機関を受診しましょう。重い症状。高い体温、まっすぐ歩けない、意識がない、呼びかけに対し返事がおかしい、痙攣。対応。すぐに救急車を要請する。救急車が到着するまでは涼しい場所へ行き、衣服を緩める。体に水をかけたり、濡れタオルを当てて仰ぐなど、体を冷やす。救急車を呼んだ方がいいか判断に迷いがあるときは、電話、#7119、東京消防庁救急相談センターへ。暑さ指数の予測値及び実況値の情報について、メール配信サービスを環境省ホームページからご利用いただけます。ホームページ、http://www.wbgt.env.go.jp/。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファックス3615-7171。高齢者の猛暑避難場所を開設。体温調整の機能が低下した高齢者の方が、暑さを我慢することは大変危険です。区では高齢者の方を対象に、9月30日日曜まで、次の施設に猛暑避難場所を開設しています。熱中症の予防対策としてご利用ください。施設名、住所、電話番号の順に読みます。古石場福祉会館、古石場 1-11-11、電話3641-9531、塩浜福祉会館、塩浜 2-5-20、電話3647-3901、千田福祉会館、千田 21-18、電話3647-0108、東洋福祉会館、東洋 6-2-17、電話3647-8180、亀戸福祉会館、亀戸 1-24-6、電話3685-8208、大島福祉会館、大島 4-5-1、電話3637-2581、東砂福祉会館、東砂 7-15-3、電話3646-0461、深川ふれあいセンター、平野 1-2-3、電話3643-1902、森下ふれあいセンター、森下 5-11-1、電話5624-6030、上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12、電話3640-8651、亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101、電話5609-8822、グランチャ篠野目 1-9-46、電話5548-1992。なお、利用できる時間は、各施設の開館時間に準じます。問い合わせ先、 長寿応援課長寿応援係。電話364745411。ファックス364792479247。